防災コミュニティ。防災コミュニティ、富山シティ FM の宮本さとみです。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。今日のこの時間は石倉町延命地蔵尊奉賛会相談役の梶川幸男さんにお越しいただいています。梶川さん、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、梶川さんには石倉町延命地蔵尊のお話をお伺いしていきたいなと思ってるんですけれども、はい、非常に災害と深く関わりのある地蔵尊ということなんですよね。
常願寺川の支流ですからね、うん、大きなカルデラから流れてくるその濁流が何度もその富山町を襲って、そして今のね、水の出るね、その地質が出来上がったわけですよね。
このお地蔵さんがその石倉町の延命地蔵尊として成り立ったその経緯というか、由来起源というのはどういったところにあるんですか？
今から160年前、やはりそのね、安政の大地震ですね、1858年の安政の大地震が元なんです。やっぱりその立山から流れてきたお地蔵さんがたまたま伊達山に流れ着いて、そして更科神宮さんという石倉町のね、なかなかその働き者のところへ、流れ着いたところが夢枕に、お地蔵さんが現れて、そして引き上げてくるというお告げがありまして、でお祭りしたのがきっかけなんですね。
そこからずっと祀られてきているんですね。
そうです。
現代まで、
はい。
で石倉町延命地蔵尊といいますと、名水という印象も、ね、結構あるんですけれども、うん、この名水もやはりこの起源由来に非常に深くつながりがあるんですよね。
やっぱりその災害のある町ですから、岩石が流れてきた上へ積もって、そして地下へ水が溜まりますね。そしてそれが、今どんどん湧き出ているわけでございまして、地下の伏流水ね、それがどんどん溜まりまして、今冬になったら、優先に使ってますね。あれも全て伏流水なんですよ。ただの地形からそういう恵みをもたらされているわけで、大変喜ばしいことだと思いますが、大事にしなくちゃいけないと思いますね。災害の後ですからね、やはりいろんな疫病だとか、怪我した人がお参りにしてその水を飲んだら、たちまち良くなったという言い伝えがございましてね、それから皆さんこうご利益があるというので、いまだに皆さん、水を汲みに集まっておいでます。
それでこの延命地蔵尊というふうに名前もついてるということなんです
そうですね延命さんといって親しまれていますね。
なるほど。その、延命地蔵尊がある石倉町なんですけれども、はい、梶川さんは幼い頃からそちらで育っておられるんですよね。
私はね、戦争以前はおばあちゃんの家におりまして、で先生にも会ってません。でもそれから直後に今戦争の最中にこっちへ来まして、復興というものを間近に見てまいりました。
その時も地蔵尊は被害にはあって、
もちろん身の丸焼けになりましたが、当時の地蔵院の方々大変苦労されましてね、その悲惨な光景をその目の当たりに見て、何とかしてその慰霊をしようじゃないかというので、も戦後10年といいましてもね、まだ生活が成り立ってませんね。そういう時期に、お金を集めて、寄付を集めたり、自分の資産を投げ打って、そして100円、200円とか集めた金が、私の、この係になってから帳簿を調べたらね、約80万円の利益があったと。80万というのは何千万円になるんですかね。
そこ当時の金額、
大変な苦労だと思います。でもその悲惨な光景が目の当たりにちらついて、なんとかしようという気持ちが なせる技でなかったかと、誠にかわいそうと言いますか、暴れと言いますかね、大変なその思いをされたお地蔵さんなんで、まず泥水に流されて、それでまあ川から引き上げられた。約100年後に富山大空襲によって今度は、消滅地獄にあって、それでも、まあ、なおかつ、表情を見るとね、にこやかに笑っている表情があでございましてね、皆さんから今でも愛されているお地蔵さん、そして、まあ、あのお参りに来てもね、なんとなく親しみを感じて、まあ、午前にぬかずくとなんかこうね、引き込まれるような、なんともやその信仰の方がする方がおりましてね、それがあの何ていうか、未だに継いでるだろうと思います。
あのお祭りもされてるんですね、地蔵祭りでしたっけ。
7月に終わりましたけども、地蔵祭りは毎年やってますけども、もう毎年盛大に、そしてあの、各川沿いの町内ごとに屋台を作って、そしてまあ年寄りが集まっていろんな読み回しをすることが楽しみになってますけどもね、中でも石倉町は復興を願って作った踊り、婦人会の方が踊りを踊ったり、それからいろんなね、くじを作って売って、いろんな景品が当たったり、いろんな催しをして大変楽しく過ごせるようになっております。
そのお祭りっていうのはもうどのくらい前からされてきたものなんですか。
それはもうずっとサラシア陣九郎さんがおった自分からじゃないですかね。そこまで私歴史詳しくないか分かりませんけども、まあ、昔からの言い伝えでやってるわけですから、多分昔からあったんだと思います。
あの震災からの復興、そして戦争からの復興、二重の意味でのそのお地蔵様っていうことに。
そうですね、それから今から20年前にですね、あの川沿いの八花町がある人の提案によりまして、まあ、異例の意味で灯籠流しをやるじゃないかという話が持ち上がりまして、今でも、まあ26日の日に晩方7時頃から、灯籠流しをやっておりますね。数にするとね、1000個ばかり流れるそうです。大変その有数の方々、たくさん人が出るもんですから大変な盛況になりましたね。
そういうこともね、
まあ、にぎやかにするためにはね、なんかそのいろんな焚き火を耐えたり、それから川の両端に小さい灯籠のね、小さいものを並べたり、そういうね、パフォーマンスに忍びを吹いたり、踊りを踊ったりするもんですからね、大変にぎやかなんですよ。
毎年7月に。
そうですね、であの子どもたちがですね、ちょうど夏休み入ったばかりでしょ、24日といえばね。で、たくさん子どもたちも参加しまして、まあ、忘れない思い出になっていると思います。
そうですよね、これからもそうやってなんか続いていったらいいんじゃないかなって、ね、思いますよね。あの放散会というふうに私あの最初梶川さんをご紹介したんですけれども、はい、この放散会というのは日頃どういった活動をされていらっしゃるんですか。
あのお地蔵さんを守るため の会ですから、まあ、いろんなお賽銭の管理だとか周りの掃除だとか、それからこのお祭りの管理ね、まあ、大体、会員が13名おりまして、で、まあ、各自分担しながら活動しております。
何人くらいいらっしゃるんでしょうか、会の方っていうのは。
13人です。
13人、はい、皆さん
ね、各自やっぱいろんな受け持ちがあって、で、まあ、役目分担しながらやっておりますね。
先ほど地震と深いかの、まあ、地震が起源というふうにお伝えしましたけれども、延命地蔵尊のこと、地震ってまあいつ起こるかその分からない災害というふうに言われてるじゃないですか。
そうですね、
梶川さんは何かその備えをしてらっしゃったりとか、そういうことはあるんですか。
まあ、一応は、まあ、いつもこういう周りの地震のことに関してね、救急ボールだとかそういうものは用意はしてるんですが、まあ、点検するのを忘れて、なんかやっぱ食べ物はねちょっと傷んだりしてありますけども、まあ、一応は準備しております。
あ、そうですか、はい、まあ、危機感を持って。
怖いですからね。
はい、もあの由来がそういうところにあるお地蔵様を守ってらっしゃる皆様ですからね。
そうですね、
やっぱそういうところにも関心は終わりなんじゃないですか。
まあ、でもこうやって何十年ね、別にその、戦災以来あまり被害もなく平和に暮らしていることは、やはりそのお地蔵さんのおかげだというふうに皆さん感じておりますね。
大切にしていかなきゃ。
あんまりね、大きな風も吹かないし、雨も降らないし、こういったようなニュースでたくさんありますけどね、ひどいと思いますね。
そうですよね。幼い頃にその延命地蔵尊がある石倉町に住んでらっしゃったと、今も住んでらっしゃるんですもんね。なんかその町の様子っていうのはどんな町ですか、石倉町って。
いや、随分変わりましたね。
あ、そうですか。
あの終戦の時はもちろん、焼け野原でしたけども、どんどん復興して、そしてあの中央通りがずっとこう、橋を渡って東町まで人の絶え間のない商店街でしたかね。だんだん昔の向こうにはないですわね。昔は劇場があって、大変もう人が夜昼なく往来されたいい町でしたけどもね。富山座なんて、まあ、懐かしいと思いますが、そういう三本田の映画とかね、いろんなあの演劇とか、そういう劇場があったわけですよ。
あの橋もかかってて、その橋も町の人たちは多分親しんでらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、
そうですね。昔は、あの大きな橋が三本しかなかったと言いますけども、近年になってからどんどん橋がかかりましてね、町の中ですからやっぱり通行にはないと不便ですわね。大泉からあっちまでの間に、十何キロの間にね、20分ぐらいかかってんじゃないですか、
橋がですか。
はい、
はあ、でも板地川をこう、あの板地川が町から町へ渡す。
そうそう、昔はなんかね、あの戦国時代は川をその盾にして、川の方で備えておればね、敵が攻めてこないというので、あんまり橋なかったらしいんですもん。
そうですか。
やっぱ平和な時代だったら、どんどん交流のために橋は必要ですからね。殿様がおとりになる橋、月見橋とか花見橋とか、あの雪見橋、雪月花というその話からってましてね、風流な名前になってます ね。
そ, うですね。
それがやっぱ昔表の橋、裏の橋と言いまして、殿様の通り道だったらしいんですよ。
板地川にかかる橋、ね、ということですけれども、まあ、その板地川が、氾濫して、その一面があの本当に泥の海とかしたっていう、ね、昔の話があるわけですけれども、
川の様子も全然変わりまして。
あ、そうですか。
あの戦後パイルを打って、まあ、用水みたいな形になりましたけどもね、昔はなだらかなあの浅い川でしたから、子どもたちがね、もちろん乗り物ないわけですから、海へ行くにも近いわけでね、川へ入って遊んだということは私は父から聞いております。
梶川さんは川に入って板地川で遊ばれた記憶ありますか。
あの、ね、戦後ですから、当時はやっぱその町が焼けてますから、汚いものみんな川へ流すという風習がありまして、 あまりきれいな川ではなかったですよ。昔は切れてたらしいけどね、いろんな魚もいたし、楽しかったという話は聞いておりますけども、戦後の川はどっちかというと、きれいだったのは最近でね。
あ、そうですか。
当時やっぱりその物をぶん投げても平気だというような川でしたから、魚はたくさんいましたけどね。
そうなんですか。いや、思い出深いですよね。
そうですね。川といい橋といい、いろんな思い出がたくさんあります。
板地川の延命地蔵尊、これをあの歴史をですね、歴史や起源を伝えようと、梶川さんは実は紙芝居も作ってらっしゃるんですよね。はい、私の手元にも あるんですけれども、これを全部あのセリフも、絵もすべて手作りで紙芝居作ってる、絵がですね、あの描いた絵とはちょっと違いますよね。
そうですね。やっぱり黒白ははっきりしてますから、あのインパクトは強いと思います。
あの色ももちろんついてるんですけれども、このなんていうんですかね、絵のタッチっていうんですかね、 筆で描いたようなタッチじゃない、これ切り絵になるんですよね。
やっぱり絵を描くんですが、やっぱり絵を切り抜くとそういうような感じになるんでね、楽しいですよ、
すごい素敵な紙芝居になってますよね、この、延命地蔵尊の由来を描いた紙芝居ですけど、これはいつ作られたんですか？
これはねもう 5,6 年前になりますけど、
これ作ろうと思われたきっかけって何かあったんですか？
あれはね、教育文化会館で何かやった時にね、ぜひともということで誘われて、下の皆さんに教えたことあるんですよ。それがきっかけで、そういう紙芝居を作ろうということになりました。
延命地蔵尊の由来をそうそう紙芝居にしてみようということで、持ってきていただいたんですけど、ちょっと披露していただきたいなと思うんですけど、いいですか？
じゃあ絵をお見せできませんので。
そうなんです、それがちょっと残念なんですけれども、ちょっと私もめくりながらご協力させていただきたいと思います。じゃあ
一番からいきましょうか。
一番からいきましょうか。地蔵堂の前で女の子が二人手を合わせてお参りしている。
ゆったりと流れ豊かな伊達川は、春秋の移ろいとともに瀬音ゆかしくリズミカルに富山市内を流れています。百数十年の歴史を秘めてひっそりと祀られている石倉町地蔵尊は、大自然のもたらすきらめく名水のパワースポットにとして知られるようになりました。
山から大きな石が転がり落ちて子供が逃げ惑っている。この2枚目ですね。
うわー、地震だ、逃げろ。今から160年前、安政5年の大地震で大富山が崩れ落ちて常願寺川の源流がせき止められました。
せき止められていた泥水が一度に下流へ流れ出す。
雪解けで溜まった泥水が二度にわたり決壊し、下流の玉の町に襲いかかりました。
家が押し流されて親子がバラバラ。
常願寺川の泥水が凄まじい勢いで流れ下り、家や田畑を押し流し、数知れぬ人が溺れて亡くなりました。
水の引いた後、疫病が流行り、甚九郎が悲しんでいる。
そんな時、石倉町に住む日頃から働き者で信心深いサラシア甚九郎という人がいました。突然の惨事に命だけは助かりましたが、あまりのことにただ呆然とするばかりでした。人々の無残な姿に共に涙を流し、我が身を顧みず神職を忘れて人々を助けました。
夢枕にお地蔵さんが現れる。
身も心も疲れ果てていつか寝入った甚九郎は不思議な夢を見ました。遠くから厳かな声を聞こえてきます。耳を澄ますと、これ甚九郎、そなたに折り入って頼みがある。この度の洪水で伊達川に流れ着いたゆえ、速やかに川から引き上げてくれまいか。これも前世からの仏縁であろう。お地蔵さんの姿が一瞬現れて見えなくなりました。はっと飛び起きた甚九郎の耳にはっきりとお地蔵さんの言葉が残っていました。
川からお地蔵さんを引き上げる。
夜明けにはまだ早い星明かりを頼りに支度を整えた甚九郎は伊達川を見に行きました。一人でに足が上流に向かいます。すると川底から一条の光が差しているではありませんか。腰まである流れをかき分けると、探すほどのこともなく一体の石仏が沈んでいるのを見つけました。抱え上げた石像は三尺余り、自宅まで運んで汚れを落とし、身を清めてささやかなお供物とお花を添えてお経を唱えながら不思議な気持ちにとらわれました。川から我が家までの道のりを三尺もある石仏を運ぶ間、特に力持ちでもないのに重さを感じなかったことです。
村の人たちが感謝の気持ちを込めてお参りしている。
今日までどこの誰とも知らぬ人の手によって掘り上げられた石のお地蔵さん、人と離れてひっそりと祀られていたのが、突然の災害で濁流に揉まれ川から引きすくい上げられた不思議なご縁は単なる偶然でしょうか。御前にぬかずくと神秘的な微笑みに思わずすがりつきたくなるような不思議な気持ちが湧いて心が休まると言われています。
大空襲で町が火の海となり、川で人が助けを呼んでいる。
大地震から100年の月日が経ち、太平洋戦争で富山は大空襲に遭いました。町は火の海となり、猛火に追われた人たちは次々と御立川に飛び込みましたが、たちまち熱風と酸欠で一晩で1700人も死にました。地蔵堂も焼け落ちましたが、お地蔵さんは何事もなかったかのように変わらぬ笑みを浮かべて焼け跡から救い出されました。
戦後地蔵堂が再建され、お堂の前に清水が湧き出ている。
生き残った人たちは道端や川に浮かんだ悲惨な死骸のありさまを忘れることができませんでした。誰言うとなく苦しい生活の中からお金を出し合って、戦災からわずか10年後にこんな立派な地蔵堂を建てたのです。もったいなくもお地蔵さんは泥水に流され、さらに猛火に焼かれながらも私たちを笑顔で見守ってくださっているんです。地蔵堂の前に湧き出る水は昭和61年富山の名水として指定を受けて、ご利益のあるおいしい水を求め、県内外からたくさんの人が訪れるようになりました。
浴衣を着た女性たちが地蔵祭りに踊りを踊っている。
毎年7月にお地蔵さん祭りが盛大に行われます。よそへ移り住んだ人たちも若い頃過ごした思い出の町を訪れます。地蔵堂の再建を祝って作られた地蔵音頭が杉氏日の郷愁を誘い、戦災で亡くなった人々の慰霊を行います。しめやかな御栄華が川面に流れ、和やかに夜が更けて夕涼みを楽しむ人の足音が続きます。
明かりを灯した灯籠が静かに川を下っている。
イタチ川に面する八花町が呼びかけて灯籠流しを始めたのが20年前。ミニ灯籠に火を灯し、かがり火を焚き、民謡踊りも加わって世界の平和を願うのです。夏休みに入ったばかりの子どもたちもきっと大人になっても思い出の1ページになることと思います。
おしまい。
以上終わりです、
ね、はい、こういった紙芝居になっています、はい、あの地蔵尊の、起源から今までの歴史を描いた紙芝居ということになっています。非常にどの世代も分かりやすい内容となってますね。
おそますですが、よかったですか
これは結構いろんなところで披露されてるんですか？
小学生がね、ちょいちょいやっぱ訪れて、町の探検とかいうのでね、毎年来るんですよ。まあ、小学生向けに一応ね、やってみたはずなんですが、我々その皆さん年寄りたちも好評でね、たまにその養老施設にも、いたりしたこともあります、
はい、そんな歴史が、そんな起源があったんだというふうに、ね、思われるんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、おかげさんで、最近はね、観光客もたくさん来るもんですから、バスで来た人にね、ちょっとしたテープで録音して、説明するようなシステムを最近作りました。
そうですか、
まあ、皆さん喋るのもあまり得意じゃないもんですから録音しておけばね、大体すぐに分かるんじゃないかと思って、そういうことをやってみたりしております。
はい、そしたら延命地蔵尊 のお堂ですよね、あそこにもたくさん人がいらっしゃってるっていうことなんですよね、県内外から。
そうですね、やっぱりあれは稲見の匠、南部白雲先生がね、作られた彫り物で、それこそ松田に残るような素晴らしい宝だと思いますね。いろんな意味がある彫刻がたくさんございますんで、またおいでになられたら見ていってください。
梶川さん、今後なんですけれども、起源は大震災にあり、そして戦後の復興という願いも込めて祀られているお地蔵さんですけれども、法産会として今後どのような思いで継承していきたいですか？
やっぱり大変な災害ということに関してはね、やはり富山に住んで誠にいいところだと思っていますが、いつ何時どうなるか分かりませんからね、いざというためには常に備えが必要だと思います。それにはやっぱ常に忘れないという気持ちも手伝ってですね、常にこういうことを心に、言い聞かせて皆さんにこう話をしているわけですが、できれば、平和でありたいといつも願っております、
の会に若い方もどんどん参加していただければいいですね。
そうですね、やっぱりあの海も若きもやはりあの、特に災害に遭われたところにはね、やはりその、ほんの気持ちですが、やはりそのお地蔵さんからの見舞いといいますかね、そういうことも心がけて やるようにしております。こちらは責任も重大でありますけどね、うん、まあ、先人の思いを込めたそれをね引き継いでいくのは私たちの責任だと思って一生懸命やっております。
はい、これからも頑張っていただきたいなと思います。はい、暑い日まだまだ続きますけれども、お体を気をつけて活動を頑張ってください。
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組のバックナンバーをお聞きいただけます。また番組ツイッターでは出演された方の情報などを随時発信しています。ぜひチェックしてください。防災コミュニティ、お相手は宮本さとみでした。